寄り添い半世紀、米山町大立目新さん83歳、勝子さん85歳、昭和33年6月入籍。これからものんびり思い出作りを。第一印象は、勝子さん、フォークダンスで知り合って温厚で優しい人だと思ったよ。結婚当時の思い出は、新さん、結婚してからもフォークダンスを続けて大会にも出場したよ。定年退職してからはたくさん旅行さ出かけたね。お互いの性格は、新さん、趣味が多くて元気で何事にも積極的な性格だね。本当に行動力があるんだよ。勝子さん、おとなしくて心の広い優しい人、料理もできる自慢の夫だよ。夫婦円満のコツは、二人で仲良くご飯一杯食べて健康に過ごすことだね。今までは国内や海外のいろんなところに旅行さえ行って思い出たくさん作ったから、これからは私たちと猫のきなこと三人でのんびり暮らしていきたいね。町の若い衆、波佐間町ゆり陸王さん18歳、身長と正座167センチで射手座です。現在は富目村田製作所に勤めています。日常生活には欠かせない電子機器の部品を製造しています。入社した時は勤務体系や業務に慣れず大変でしたが、上司が優しく仕事を教えてくれて助かっています。実際に働くことで学生時代には得られなかった経験や知識、業務など新しいことを知れることに日々やりがいを感じています。自分の性格、明るくて場を盛り上げる性格だと友人に言われますね。趣味はよく YouTube を見ます。最近はショウガラゴという猿の動画が大好きです。目が丸くて大きい可愛い猿でとても癒されます。休日は友人と車で遊びや買い物に出かけることが多いです。理想の女性像、明るくて可愛い女性がタイプです。芸能人の広瀬すずみたいな人が理想です。今やってみたいこと、貯金をしてショウガラゴを飼ってみたいですね。登米市について一言、今まで18年間お世話になった登米市に恩返しをしたいと思っています。ボランティア活動などに積極的に参加し、登米市のさらなる発展に少しでも貢献していきたいと思っています。僕と私の夢、米山町米山中1年、山内朝日さん、学ぶ楽しさを伝えたい。僕の将来の夢は、中学校教師になることです。小学生の時に友達に勉強を教えたことがきっかけです。自分が伝えた言葉で友達が分かってくれるのが嬉しくて、教師という職業に魅力を感じました。小学校の職業調べでは、中学校教師は授業だけでなく部活動でも生徒と関わることが大切だということを知りました。学習面だけでなく、部活動を通しても生徒の成長する面を感じられることが中学校教師の大きな魅力だと思います。中学に入り、改めて自分の目標ができました。米山中はどの先生も面白く分かりやすく授業を進めてくれます。私も同じように生徒の気持ちを理解し、温かい言葉で励ましながら、勉強の楽しさを教えられる教師を目指したいです。そのためにどんなことにも全力で取り組んでいきたいです。また積極的にいろいろなことに挑戦し、人の成長を支え導くことができる魅力ある心豊かな人間になりたいと思います。我が家のアイドル、星涼太郎くん11ヶ月、2021年6月28日生まれ、波佐間町、あきらさんの長男、 食べるの大好き、好奇心旺盛な良太郎、元気もりもり我が家のヒーローです。いつもパワーをありがとう。羽賀ゆずねちゃん1歳、2020年11月16日生まれ、中田町大樹さんの三女。たくさん笑って笑顔の似合う人になってね。佐藤恵麻ちゃん3歳、2018年8月3日生まれ、波佐間町祐介さんの長女。天真爛漫な女の子、何事も興味津々、弟の蓮の面倒も見てくれる優しいお姉ちゃん。それぞれの可愛い笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドルを募集。応募方法、氏名、性別、住所、行政区、生年月日、電話番号、掲載する保護者氏名、コメント50字以内、写真データを添付してください。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
情報広場催し、豊間介護館刀剣展、宗隆寺玉秀。宗隆寺玉秀は江戸時代後期、現在の中田町石戸森で活躍した刀工です。玉秀の子直光も鉄砲刀剣製作の技術を収めて作品を残しています。本展では玉秀生誕230年、直光生誕200年を記念して、この宗隆寺玉秀父子の作品を中心に展示します。奥深い刀剣の美の世界を観覧ください。開催期間、6月9日木曜から10月2日日曜。入館料大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、豊間介護館、0220-52-3578。 宮城県誕生150周年を記念して記念公演及び県警察音楽隊記念演奏会を開催します。9月3日土曜午後1時から3時半。講師、東北大学名誉教授平川新氏。場所、県庁2階講堂。定員200人。応募多数の場合は抽選です。申し込み方法、7月4日月曜から宮城県150周年記念特設サイトに募集案内を掲載します。問い合わせ、県企画部企画総務課、0222-211-3872。登米祝祭劇場7月のイベント情報。8日金曜、第12回市民ふれあいコンサート、航空自衛隊中部航空音楽隊。10日日曜、第22回定期演奏会マンドリンギターの散歩道。15日金曜、16日土曜、 JA 宮城登米サマーフェア2022。18日月曜祝日、第65回宮城県吹奏楽コンクール予選登米元吉地区大会。22日金曜から24日日曜、第49回宮城書道研究会書道展。30日土曜、子ども・僧・尺八教室成果発表会。31日日曜、宮城県北芸能振興会第14回チャリティー芸能祭。問い合わせ、登米祝祭劇場、0220-22-0111。募集、青年交流セミナー参加者募集、波佐間公民館青年セミナー、青年交流 in 楽天生命パーク宮城、楽天イーグルス応援交流を開催します。9月4日日曜、午前9時から午後6時。内容、参加者交流オリエンテーション波佐間公民館 プロ野球観戦、楽天対日本ハム戦、楽天生命パーク宮城、参加資格20歳から40歳の男女、参加費3000円、定員15人、募集期間7月1日金曜から7月29日金曜、申し込み問い合わせ狭間公民館 0220-22-7324、 学校法人参考グループである参考福祉カレッジでは、地域における介護人材の育成を目的に市内で開催される介護福祉士実務者研修の受講生を募集します。通学会場飛鳥未来絆高等学校留本校、申し込み期限7月27日水曜、受講料初任者研修資格保有の場合定価109,670円、保有資格により金額が異なります。介護職員割引制度があります。申し込み問い合わせ参考福祉カレッジ0120-294-350。放送大学では令和4年10月入学生を募集しています。放送大学はテレビ・ラジオの放送やインターネットを通して自宅で学べる正規の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど様々な目的で10歳から90歳代の幅広い世代、職業の約9万人が学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など幅広い分野を1科目から学ぶことができます。15歳以上の人は1科目から学習する専科履修生、科目履修生として入学できます。18歳以上で大学入学資格がある人は入学試験はありません。専科履修生として入学でき、4年以上在学して124単位を習得し卒業すると学士・教養の学位を取得できます。資料は無料で配布しますので、気軽に放送大学宮城学習センターまで請求ください。放送大学ウェブサイトでも受け付けています。出願期限第1回8月31日水曜、第2回9月13日火曜。申し込み問い合わせ放送大学宮城学習センター 022-224-0651。 手話教室受講生を募集します。手話と聴覚障害について楽しく学ぶ講座です。場所南方住民情報センター、市役所南方庁舎2階、対象者市内に在住または勤務している人、講師市手話通訳相談員、ゲスト講師聴覚障害者、定員20人程度、受講料は無料です。申し込み期限7月25日月曜、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 第30回宮城シニア美術展作品募集、募集対象日本画、洋画、書、写真、工芸の5部門、テーマは自由です。応募資格県内在住の60歳以上の人、出展料1作品500円、出展は各部門1点、申し込み期間7月1日金曜から10月31日月曜、展示会場県美術館県民ギャラリー、展示期間12月1日木曜から4日日曜、入場料は無料です。審査各部門専任審査員が審査します。優秀作品は令和5年度開催予定の年輪ピック 笑顔の愛媛2023美術展部門へ出展します。申し込み問い合わせ、県社会福祉協議会生きがい健康課、022-223-1171。お知らせ、市は6月30日木曜までを期間として、ポーランド共和国に対する人道支援寄付金口座を開設し、寄付金を受付しているところですが、現在のウクライナ情勢を踏まえ、口座開設期間を9月30日金曜まで延長します。問い合わせ、総務部市長公室政策マネジメント係、0220-22-2090。市は令和5年4月以降に進学・進級する学生・生徒を対象に奨学金を貸し付けます。市育英資金浅野啓米奨学資金貸し付け、講師国内の高等学校・高等専門学校・高等課程及び専門課程に限る専修学校、短期大学・大学院を除く大学、貸付月額、高等学校自宅通学1万円以内、自宅通学以外3万円以内、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、自宅通学いずれも4万円以内、自宅通学以外いずれも5万円以内、貸付期間正規の就業期間内、応募資格、次のすべての条件に当てはまること、市内に在住し生計の基礎が市内にあり心身ともに健康な人、就学年の直近の成績が学年評定 3.5 以上、または成績順位が上位 50% 以内の人、経済的理由により就学が困難な人、上杉奨学金貸し付け、講師、大学、性看護師の資格が取得できる学校、貸し付け年額50万円以内、貸し付け期間、医学部、中医学部などは6年以内、それ以外は4年以内、応募資格、市内に在住し、学資支払いが困難な人、共通事項、募集期間、7月1日金曜から9月2日金曜、奨学資金の貸し付け、市育英資金浅野啓米奨学資金上杉奨学金の重複応募はできません。市育英資金浅野啓米奨学資金は日本学生支援機構など他の機関が運営する奨学資金を借りている、または見込みを含む借りることが決定している場合は貸し付けはできません。採用人数、予算の範囲内、採用方法、奨学制選考委員会で審査し、教育委員会で決定。10月開催予定。申し込み問い合わせ、教育委員会教育部、教育総務課総務係、0220-34-2670。県よろず支援拠点では、コロナ禍での売上回復や DX 推進などに関する無料のオンラインセミナーを毎月開催しています。受講方法、Zoom でのオンラインセミナー。費用は無料です。定員各5人程度。定員になり次第締め切ります。問い合わせ、県よろず支援拠点、022-393-8044。男女共同参画社会の推進に向けて、6月23日から29日は男女共同参画週間です。私たちが暮らす社会は男女が共に支え合い成り立っています。家庭や職場、地域、学校などで男女がお互いを尊重し、責任を共に分かち合うことで、それぞれの個性と能力が発揮できる社会が実現されます。皆さんもこの機会に、 男女共同参画について考えてみませんか。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。農地利用状況調査に協力ください。耕作放置機や不作付け地などの有給農地は、病害虫や有害鳥獣の発生原因になるなど、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。有給農地の発生防止解消や実態を把握し、農地の違反転用を防いで有効に利用するため、市内全域で農地利用状況調査、農地パトロールを実施します。調査の際は農地に立ち入り、状況写真を撮影する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。期間、7月中旬から9月上旬。調査員、農地利用最適化推進委員、農地利用状況調査員。問い合わせ、農業委員会事務局農地管理係、0220-34-2317。年金だより。日本年金機構では、年金相談や年金請求手続きについて事前予約を受け付けています。待ち時間の少ない予約相談をぜひ利用ください。予約相談受付、全国共通予約専用受付電話、0570-054890。予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受け付けています。また電話での相談も受け付けています。詳しくは日本年金機構ホームページで確認ください。問い合わせ、年金ダイヤル、給付に関すること、0570-051165。年金加入者ダイヤル、加入免除などに関すること、0570-003-004。市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。作ってみようマイナンバーカード申請サポートのお知らせ。マイナンバーカードを持っていない人を対象に、マイナンバーカード申請サポートを実施します。サポートを希望する場合は電話で予約してください。7月20日水曜以降、毎月第3水曜午前9時半から午後4時、場所、市役所南方庁舎2階図書室。持参するもの、個人番号カード、交付申請書兼電子証明書発行、更新申請書。紛失した場合は予約時に相談ください。詳しくは市公式ホームページを確認ください。予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。
相談、出産や育児について気軽に相談ください。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか。心配なことや不安なことなど、助産師が個別相談に応じます。7月19日火曜午前9時半から午後3時、場所、南方子育てサポートセンター。電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン、同じ気持ちを持つお母さん同士、みんなでゆっくり話してみませんか。楽しいひとときを過ごしましょう。内容、離乳食の話とママストレッチ。7月12日火曜午前10時から11時半。場所、南方子育てサポートセンター。担当、栄養士、助産師。電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、南方 子育てサポートセンター 0220-58-5558 子育て支援講座7月13日水曜午前10時半から11時半、場所津山杉の子子ども園、担当栄養士助産師、電話で申し込みください。申し込み問い合わせ津山杉の子子ども園 0225-68-2029 ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごすとともに赤ちゃんを健康に産み育てるため正しい知識を身につけていただけるよう妊婦さん対象の教室を開催します。内容、妊娠の経過、過ごし方、出産の経過、妊娠中の体と心の変化、マタニティヨガ、産後の応援シート作成、7月6日水曜午前10時から11時半、場所中田子育て支援センター、中田児童館内、担当保健師助産師、前日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116 宮城女性のための出張相談イントメ、 DV、 ドメスティックバイオレンスやモラハラ、離婚、虐待、パワハラ、セクハラ、家庭の悩み事など人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料で秘密は守ります。毎月第3水曜日午前10時半から午後4時、場所登米保健所、担当 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員、前日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ県東部保健福祉事務所、登米地域事務所 0220-22-6118、 まちづくりをサポート登米市民活動プラザ。登米市民活動プラザは市内のコミュニティ組織や NPO 法人、市民活動団体などによるまちづくりの活動をサポートするための施設です。市民活動に関する情報提供や無料専門相談会の開催、市民活動などのイベント協力や取材も行います。誰かのために何かをやってみたい、その輪をもっと広げたいという人は気軽に相談ください。場所登米市民活動プラザ、開館午前10時から午後6時、休館日毎週月曜日12月29日から1月3日問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課、市民活動支援係 0220-22-2173。 一人で抱え込まないで多重債務者無料法律相談、7月22日金曜午後1時から4時10分。場所、波佐間にぎわいセンター。担当、柳淵昭一司法書士。相談申し込み0220-58-2117、相談料無料、電話予約を要します。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 障害者の自立に向けた仕事相談を開設。障害者が自立した日常生活や社会生活を営み、安心して豊かに過ごすことができるよう、職業生活上の問題や悩みについての相談に応じます。7月26日火曜、午前9時半からと午前11時から、午後1時半からと午後3時から、場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、電話で申し込みください。職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 悩みなどを相談、オストメイト相談会。オストメイトに関する悩みなどを解消し、日常生活や社会生活を元気に過ごすための相談会を開催します。 専門の看護師が相談に応じます。7月30日土曜午後1時半から4時、場所大崎市図書館2階研修室、0229-22-0002、対象県内のオストメイト、人工肛門、人工膀胱保有者および家族関係者など。内容、術後のケア、装具、社会生活、福祉制度、災害対策などに関する相談会。講師、大崎市民病院皮膚排泄ケア認定看護師。予約は不要です。問い合わせ、日本オストミー協会宮城県支部、080-5567-3348。夜間納税相談窓口、7月8月分、日時7月28日、8月25日、木曜、いずれも午後8時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。7月の納税、固定資産税2期、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者保険料1期、納期限8月1日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。警察署からのお知らせ。横断歩道は歩行者が絶対に守られるべき聖域です。横断中の人がいるのに停止しなかったり、横断を妨害したりした場合は、運転者は取り締まりの対象となります。5月の災害件数、火災5件、救急283件、救助2件。子どもたちのプールや沢などの水遊びの際には、保護者の方が付き添う場合は、監視の時間的隙間を作らないように注意しましょう。
ときめき人、登米市を拠点とするビーチサッカーチームモスペリオ東北 BS が、日本ビーチサッカー連盟主催の2021ビーチサッカー地域リーグチャンピオンシップに東北代表として出場。優勝は逃したが、全国の強豪と渡り合い、今後に続く足跡を残した。東北のビーチサッカーを取り巻く環境は震災で一変した。代表の田沢さんは、砂浜だけでなくチーム数も減っていき、一気に活気を失っていくのを肌で感じましたと話す。そうした状況の中、ビーチサッカーを通して地域の未来を作ることを目指し、2018年にチームが発足。ボランティアや子どもたちへの指導など、自分たちにできることを常に考えていますと話す通り、日頃から清掃活動などの地域貢献を行うほか、ジュニアユースとの協力体制を築き、選手の育成にも力を入れる。チームは20歳代の選手が中心で、全国と比べても若い選手が多い。勝負感や技術面ではベテラン選手に及びませんが、ガッツでは負けませんと田沢さん。常に全力を出し切るのが自分たちのスタイル。練習試合であっても無駄な試合は一試合もないと、目の前の試合に必死に挑み、日々技術を磨く。東北を制するまで成長したチームは、まだ伸びしろを残し、選手たちも手応えを感じている。子供たちに希望を与え、憧れるような存在になりたい。未来そのものである子供たちの目標になって、将来バトンを渡したい。次の世代に自分たちの思いをつないでいくことを目指し、選手たちは全国の頂点を見据える。子供たちの憧れにと題して、モスペリオチームの6人の笑顔の写真が掲載されています。編集後期、久しぶりに石の森章太郎ふるさと記念館へ。開催中の企画展、
ゲゲゲの鬼太郎展の楽しさに仕事だということを忘れそうになってしまいました。取材後、思わず購入した鬼太郎 T シャツをどこで着ようか思案にくれています。鬼太郎展は8月21日まで。ぜひ皆さんもご来場ください。渡辺さん。寄り添い半世紀、夫婦のマナネコきなこちゃんは最後までカメラの方を向いてくれず残念でしたが、勝子さんに顔をうずめる姿を見て癒されました。また町の若い衆では年齢が近いこともあり会話が弾みました。明るく元気あふれるゆりさんからパワーをもらいました。白石さん。日本一を目指すモスペリオ東北 BS、 未来を育てたい、地域貢献まで含めて子どもたちが憧れる存在になりたい、そう話す代表の瞳の奥に強い信念を感じました。この思いや活動が子どもたちへ、そしてその次の世代へと続いていってほしいと思います。佐々木さん。
各地で梅雨入りしたようです。もうすぐ登米市にも来ることでしょう。ここ数年気候変動が起こり、大雨が降り災害があちらこちらで起きています。他人事ではなく自分事として防災を心がけたいものです。さらにコロナに関しては、国外はもう普段の生活に戻りつつあります。日本はまだ厳しく感染対策を考えていますが、ここに来て外国人観光客受け入れが緩和されるようです。災害やコロナも自分で考え、自分で自分を守るようにしなければならない日が続きます。私たちは一人一人が気を緩めずに3密に気をつけ、手洗いうがいなど、これからは熱中症にも気をつけながら、体調管理や防災についても頑張らなければいけないようですね。それではまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木きぬこ、佐々木真知子、阿部直子、小野寺久子、河野典子、西岡陽子、川瀬薫、川島敦子。編集、川島敦子、川瀬薫、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。